あるクリスチャンのグループが牧師と一緒にオーシャンクルーズに参加しました。豪華客船の旅。土曜日になりまして牧師がアナウンスメントをいたしました。皆さん、明日は日曜日で聖日です。主の日です。ホールで礼拝を持ちますから、仕事やその他のアクティビティすべてやめて礼拝に参加してください。一人の役員が牧師のところに参りまして、先生、そんなことできませんよ。全員やることをやめたら船止まっちゃいます。船の中で船底で働いてる人たちがいるんですから。私たちが今日この礼拝を守るためには、陰で朝早く来て教会の周りのゴミを拾い、周りのお掃除をし、そうしてセキュリティの方々がこの巡回をして、たくさんの人たちが礼拝の準備をしてくださっています。特にソングリーダーの方々、ピアニスト、通訳、パワーポイント、ずっとずっと前から準備をしています。礼拝において最も大事なのは、それに参加して聞いている皆様方お一人お一人です。ですから土曜日の晩の夜の過ごし方に気をつけてください。歯の痛い時と寝不足の時は、どんなにいい説教を聞いても頭に入りません。本年度の教会の標語はこうです。本年度の教会の標語はこうなっています。本年度教会標語、ご一緒に読みましょう。はい。見えるところによらず信仰によって歩む。もう一度。見えるところによらず信仰によって歩む。ついでに英語も行きましょう。はい。For we walk not by sight, but by faith。ミレーの晩鐘お願いします。世界で最も有名な絵の一つです。皆さんにはあの女性の向こうの方に小さく建物が立っているのが見えますか？一番上、後ろの方見えます？何か建物らしきものが立っている。見えるものによらないでと今読みました。この世界一と言われる最も幸せ幸福な絵の一つです。この中に目には見えない大事なポイントが隠されています。何でしょう？どうしてこの夫婦は仕事を辞めて一日のお祈りを捧げているのでしょう？世界で最も幸せな絵の一つであります。ここには目に見えないものが一つある。何でしょう？ジョークじゃありません。本気です。何でしょう？え？今祈っています。どうして祈ってるんでしょう？鐘の音です。鐘の音です。これではありません。一日暑い中お仕事をして、教会の鐘が鳴ると仕事を辞めて夫婦でお祈りをしている有名なミレーの晩鐘です。見ればわかるとは言いませんが。これは教会の絵が小さくあそこに書いてあるんです。その教会の鐘の音が聞こえるとお仕事を辞めて夫婦でお祈りして 一日の感謝を捧げ家に帰るという、そういう意味を持った素晴らしい絵であります。さあ今日のシリーズを始めます。あなたのスリルとサスペンス物語その1。これは英語で読むのがとても大変だからちょっとやめときましょう。スラルリングって書くのはちょっと発音が難しい。スリルとは何でしょうか。スリルとは辞書によりますと、身震いするような感動。サスペンスとは何でしょうか。ハラハラさせられること、期待と不安。それでは本日のテキストタイトルに入ります。推しになった祭司、まあ、現代で言うと牧師ですね。推しになった祭司、聖書のお言葉をご一緒にお読みいたしましょう。時が来れば、ご一緒に、はい。時が来れば成就する私の言葉を信じなかったから、あなたは推しになり、このことの起こる日まで物が言えなくなる。時が来れば成就する私の言葉を信じなかったから、あなたは推しになり、このことの起こる日まで物が言えなくなる。本日のテキストの始まりです。これを書きましたルカさんという方はお医者さんです。それでスリルとサスペンスなのです。シャーロック・ホームズご存知ですか。シャーロック・ホームズ物語、コナン・ドイルというお医者さんです。コナン、名探偵コナンという漫画知ってますか。コナン・ドイル、日本で有名な鉄腕アトム、鉄腕アトム、手塚治虫、この人もお医者さんです。ついでに渡辺真一、失楽園もお医者さんです。この人間の世界の歴史の中で最も最大の事件は何かと言いますと、神が人間となってこの地上に来られるクリスマスだと思います。この人類の歴史の一番最大の事件である、神が人間となってまして馬小屋の中に生まれてこの地上に来られるという、その大事件の前にはご老人の信仰のテストが行われています。思えば旧約聖書の創世記にアブラハムさんが出てきますが、アブラハムさんは75歳の時に信仰のテストが始まっていくんです。75歳で。モーセという人は80歳の時に200万人以上の人々を連れ出す、あの出エジプト記エクソダス、それは80歳の時に始まるんです。ダビデが王様として選ばれた時に、それに油を注ぎましたサムエル神父様は、その祭司は、とてもご高齢のお年寄りだったのです。東京中央教会というのがありますが、家内と私の結婚式場でありますが、東京中央教会、新宿、柏木。ここにおりました車田明治という先生は、教団の院長であり東京聖書学院の院長もなさっておられたんですが、99歳までこの講壇に立っておられた。ちなみに私のお父さんは86歳まで現役の牧師でありました。静岡教会、清水教会で。そうします。ルカによる福音書が私たちに伝えていることは、すべてのことはご老人から始まるという問題です。ですから聖書をよく学んでいきますと、聖書をよく読んでいきますと、ルカによる福音書をよく読んでいきますと、沈黙、推し、沈黙という問題がずっと続いているんです。 これが誠にスリルとサスペンスの物語であります。これがあなたの信仰障害であります。This is your story.聖書のミステリーは、つまり、目に見えない聖霊のお働きは、聖書に出てくるすべての出来事、神の導きがあなたの信仰障害の中に実現していくというのが聖書のメッセージです。旧約聖書の伝道の文の一章の九節をご一緒に読みましょう。先にあったことは、はい。先にあったことは、また後にもある。先になされたことは、また後にもなされる。日の下には新しいものはない。もう一度行きましょう。はい。先にあったことは、また後にもある。先になされたことは、また後にもなされる。日の下には新しいものはない。例えばマリアさんという人は、聖霊によってイエス様を身ごもりましたね。聖霊によって。そうしますと信仰によって、私たちが聖霊様のお働きとお付き合いによって、マリアさんのように、私たちの心の中にイエス・キリスト様がおられる、住んでおられる、難しい言葉で、内住のキリストって言います。ちょっと言ってみましょう。はい。内住のキリスト。マリアさんがイエス様を宿したように、信仰によって、聖霊のお力によって、あなたの中にイエス様が住んでおられる。主は今生きておられる。我がうちにおられると今歌いました。うちにいますキリストを信仰によって経験していくんです。これを御言葉経験と言います。聖霊経験と言います。ガラテヤ書の4章の19節を皆さんとご一緒に読みましょう。はい。ああ、私の幼子たちよ、あなた方のうちにキリストの形ができるまでは、私はまたもやあなた方のために生みの苦しみをする。もう一度読みましょう。はい。ああ、私の幼子たちよ、あなた方のうちにキリストの形ができるまでは、私はまたもやあなた方のために生みの苦しみをする。お母さんの生みの苦しみ。教会の生みの苦しみ。皆さん、聖書というのは、自分を映す鏡なんです。自分の姿を映す鏡なんです。聖書にあることは、聖霊によって、あなたの人生にも起こります。それに気づくことが、聖書経験なんです。御言葉経験なんです。聖霊経験なんです。ですから、聖書を読むということ、聖書を学ぶということは、自分の人生のサンプル、シュミレーションを学んでいることになります。それで私たちは聖書の中に入っていくんです。聖書と一つになるんです。まあ自我との戦いですね。イエス様と一つになるんです。お母さんのお腹の中にいる赤ちゃんともう一体ですよね。まあ夫婦も一体って言いますが。イエス様と一つになるというこのミステリーは、このスリルは、サスペンスは、栄光から栄光に入っていくクリスチャン生涯の姿なんです。 これがスリルとサスペンスです。
This is your story.
第二コリントの3章の18節を、第二コリント3章18節をご一緒に読みましょう。はい。私たちは皆顔覆いなしに主の栄光を鏡に映すように見つつ、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていく。これは霊なる主の働きによるのである。もう一度急いで読みましょう。はい。私たちは皆顔覆いなしに主の栄光を鏡に映すように見つつ、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていく。これは霊なる主の働きなのである。ガラテヤ書の2章の20節も続いて読みましょうか。あ、これですね。はい。生きているのはもはや私ではない。キリストが私のうちに生きておられるのである。しかし私が今肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身を捧げられた神の御子を信じる信仰によって生きているのである。さあ、もう一度読んでみましょう。はい。生きているのはもはや私ではない。キリストが私のうちに生きておられるのである。しかし私が今肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身を捧げられた神の御子を信じる信仰によって生きているのである。これがクリスチャン信仰、信仰生活の出発点なんです。これが出発点です。自我との戦いです。聖霊のお働きです。こういう言葉ありますよね。事実は小説よりもきなり。Fact is stranger than a fiction. この英語はね、ある人はこれね、トム・ソーヤーか何かの物語の中にこの英文があると教えてくださったんですが。あなたという事実は小説よりも不思議なんです。第二コリントの4章の7節出ます。第二コリントの4章の7節をご一緒にお読みいたしましょう。しかし私たちはこの宝を土の器の中に持っている。その計り知れない力は神のものであって私たちから出たものでないことが現れるためである。もう一度読みましょう。はい。しかし私たちはこの宝を土の器の中に持っている。その計り知れない力は神のものであって私たちから出たものでないことが現れるためである。推しという問題です。推し、沈黙、サイレンス。つまり、緊張という問題です。緊張してるんです。私たちが住んでいるこの地球というものは、ものがだんだん腐っていく、年を取っていく、崩れていく、崩壊していく、落ちていく、そういう法則の中に私たちは侵されているんです。ですから人生は思うようにはいきません。期待外れがあります。障害にも出会います。挫折があります。計画通りにはいきません。もちろん。これらすべてのことは神様がよくご存知のことであります。ですから私たちはこのことを受け止めていきます。良いことも悪いことも一切を含めて神様のご存知であるプレゼントとして受け止めていきます。言いたい言葉たくさんあります。 しかし
黙るのです。
黙らせられちゃうんです。沈黙というのは言いたいことがないから黙っているのではありません。言いたいことがあるんだけども黙るんです。相手と喧嘩したくないから黙るのではありません。相手が何を言ったって分かってもらえないから黙るのでもありません。相手を軽蔑しているから黙るのでもありません。丸く収めたいから黙っているのでもありません。本当のこと、真実なこと、神の真実、それをいただいている慎重さのゆえに黙るのです。黙らせられるのです。ですから信仰の世界とは、神様の真実、神様が見ておられる、助けてこられる、いつも神様が私に働きかけておられる、うちにイエス様がおられる、その中で沈黙ということがいつも私たちを支配してるんです。わかるかな？詩編の46編の10節を見ますとね、まあ普段大体ね、静まって私の神たるを知れってね、そういうのを覚えてるんですけどね、ある聖書ではね、やめなさいっていうのがあるんです。そういう翻訳が。じゃあやめようから行きましょう。やめないで行きましょう。はい。やめよ。私こそ神であることを知れ。もう一度静まってで行きましょう。はい。静まって私こそ神であることを知れ。自分のことをやめたとき、自分をやめたとき、自分の気持ちをやめたとき、人は神の御業を見るんです。そこに神の御業が入ってくるんです。ですから今私たちが続けて学びます、このルカによる福音書のすべての事件、この記事に対して私たちは沈黙します。沈黙させられます。それだけではありません。あなたの人生における一つ一つのこと、その問題、それがまさしくこのことです。This is your story. ですから旧約聖書の予部記の11章の7節をご一緒に言いましょう。予部記の旧約聖書。あなたは神の深いことを極めることができるか、全能者の限界を極めることができるか。もう一度、へそに力入れて読みましょう。はい。あなたは神の深いことを極めることができるか、全能者の限界を極めることができるか、ローマ人への手紙の11章の33節、新約聖書です。ああ、深いかな。神の知恵と知識との富は、その裁きは極めがたく、その道は計りがたい。もう一度。はい。ああ、深いかな。神の知恵と知識との富は、その裁きは極めがたく、その道は計りがたい。ルカによる福音書の1章の35節に、ルカの最初の方にこういう言葉があります。ご一緒に、はい。生まれ出る子は聖なるものであり、神のことを唱えられるであろう。イエス様のことです。 生まれる者は聖なる者、神の子と呼ばれます。神が人間となってこの地上に来られる。神様の清さ、Holiness of God。汚れのないご性格。父なる神と同じ性質を持ったイエス様。イエス様が私の中におられる。私たち信ずる者の心の中にこれが具現していくのです。自我との戦いです。キリストの形があなたの中に作られていく。聖霊によってあの身ごもったマリアさんと同じことが今も信者の中に霊的に現れてくるのです。誠にスリルとサスペンスです。This is your story. 第二コリントの5章の17節、洗礼を受ける前に必ずこれを暗記させられます。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った。身をすべてが新しくなったのである。もう一度行きましょう。はい。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った。身をすべてが新しくなったのである。新創造。New creation。あなたは神の子であるという自覚がありますか？確信がありますか？信仰生涯、神様との交わりを味わっておられますか？父なる神と主イエス様と私ってこの関係はちょうど私たちは孫の位置にいるわけですよね。おじいちゃんとイエス様と私と。これをつなぎますと私たちは、孫の位置みたいなところにいるわけですよね。まあ、お父さんおじいちゃんはね、孫が可愛くてしょうがないんですよ。孫よ、お前はどうしてそんなに可愛いのかって、時間があればここで孫という歌を歌いたいんですけどね。聖書の中には、目の玉のように愛しておられるというお言葉があるんです。今日皆さんの配っているプリントの中にその、印象がありますからね。申命記の32章の10節と、詩編の17編の8節に、神は目の玉のように私たちを愛しておられる。私たちは主イエスと父なる神と親しい交わりの中にいるのです。聖霊の働きです。信仰とは、信仰の世界とは、イエス・キリストのご性格が、愛のご性格が、私の中に作られていくんです。OK? イエス・キリスト様は十字架で生みの苦しみをしました。私たちが救われるために、永遠の命のために。そのイエス様の御心が、よく分かっていくんです。さて、ルカによる福音書の2章の記事で、41節から51節のちょっと長いんですが、これを読んでいきますよ。ファローして、皆さん、ついてきてくださいね。さて、イエスの両親は、杉越の祭りには、毎年エルサレムへ登っていった。イエスが12歳になった時も、慣例に従って祭りのために上京した。ところが祭り終わって帰るとき、少年イエスはエルサレムに居残っておられたが、両親はそれに気づかなかった。そして道連れの中にいることと思い込んで一日中行ってしまい、それから親族や知人の中を探し始めたが見つからないので、探し回りながらエルサレムへ引き返した。そして他の後にイエスが宮の中で教師たちの真ん中に座って 彼らの話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた聞く人々は皆イエスの賢さやその答えに驚嘆していった。両親はこれを見て驚き、そして母が彼に言った。どうしてそんなことをしてくれたのです。ご覧なさい、お父様も私も心配してあなたを探していたのです。するとイエスは言われた。どうしてお探しになったのですか。私が自分の父の家にいることをご存じなかったのですか。しかし両親はその語られた言葉を悟ることができなかった。それからイエスは両親と一緒にナザレに下って行き、彼らにお使いになった。母はこれらのことを皆心に留めた。マリアさん、このルカ、お医者さんのルカさんだけがイエス・キリスト様の12歳の時のことを描いています。ここにもスリルとサスペンスが盛りたくさんです。永遠の真理が描かれています。このことが私たちの中にも実現していきます。 This is your story。 実は私たちが毎週この教会の礼拝に来るということは大きなスリルとサスペンスなのです。エルサレム神殿をお参りしてから帰るときに両親はイエス様の姿を見失いました。探しました。イエス様が神殿に残っているのを知らなかった。一日中帰りの人々の間を探しました。46節では3日後にエルサレムに戻ってきたとあります。宮の中で教師たちと話し合っているイエス様を見つけました。両親は驚きました。マリアさんは言いました。どうしてこんなことをしているの。心配しましたよ、探していましたよ。その時イエス様はどうして私が父の家にいることをご存じなかったのですかと答えられました。50節を見ますと、両親はそのこと語られた言葉を悟ることができなかった。さあ皆さん、この教会の礼拝堂に入ってきたとき、あるいは賛美の中で、あるいはメッセージの中で、この礼拝の中で聖霊の御臨在を感じて、神の御手の中にいることを感じる人は幸いです。御手の中でという賛美を歌いました。この教会が父の家のように、一週間の旅路を終えて教会に行くということが、この教会が、この礼拝が、この賛美が、このメッセージが、この祈りが、この献金が、まるで父の家にいるように安らぎの安心の場所と感じる人は幸いです。さて今日のスリルとサスペンスのクライマックスに入ります。ルカの11章の一節です。読みます。はい。主よ、ヨハネがその弟子たちに教えたように私たちにも祈ることを教えてください。もう一度私たちにもから読みましょう。いいですか。はい。私たちにも祈ることを教えてください。これはイエス様に尋ねたお言葉です。最大のスリルとサスペンスは祈りの世界なんです。祈らないと、祈りがないと自分が苦しむんです。もっと正確に言うならば、内なるキリストが苦しむんです。イエス様の救いに預かりました。それは聖霊の働きです。上よりの命、よみがえりの命、
永遠の命、その与えられた命をマリアさんのように大事に大事に育てていかなければなりません。
マリアさんのように与えられたイエス・キリストという命を大事に育てていかなければなりません。祈りがその手段です。祈りがその手段です。祈りとは何かをもらうための道具と考えている人がほとんどです。何か欲しいから祈るんです。祈りとは何かをもらうための道具と考えている人がほとんどです。祈りとは神様を知ることです。イエス様を知るための交わりです。祈りとは主との交わりです。会話です。深呼吸です。深呼吸。ですから祈りは、祈れば祈るほどあなた自身を変えていきます。祈りは生まれ持っている自分を自我を変えていく不思議な変化です。第一テサロニケの5章の16、17、18には、それが出ますでしょうか。第一テサロニケない。はい。第一テサロニケのあのプリントにはありますから、後からあの皆さん読んでくださいね。あの、それを見て聖書を読んでください。絶えず祈りなさいという言葉があります。クリスチャンはみんな知ってます。絶えず祈りなさい。その言葉の前後にはこういう言葉があります。いつも喜びなさい。always。常時帰結。プリントに漢文で載せてあります。常時帰結。いつも喜びなさい。一番最後のところには、万事感謝。すべてのことを感謝しなさい。で、そういう姿、人生は真ん中にあります。絶えず祈りなさいという、いつも神様と付き合いなさい、交わりなさい、おしゃべりをしなさい、神様とお話をしなさい、という言葉がいつも中心にあります。イエス様との交わり、お祈り、イエス様が許しておられるお祈り、最後に歌います。あなた方はこのように祈りなさい。ローズプレイヤー。このイエス様が教えてくださった祈り。このお医者さんのルカという人は、このルカによる福音書と、使徒行伝というのも書いています。ルカさんはパウロ先生の近くにもおられましたので、おそらく6年ほどピリピの教会を指導しました。職業柄、教養も高くて、科学的な教育を受けていました。使徒行伝というのは28章で終わってるんです。ところが、私たちは、人々は、現代、この教会の歴史は、使徒行伝の29章だ、とジョークを言うんです。使徒行伝では28章で終わってるんです。でも聖霊の働きは、今日まで、この教会を通して、不思議に使徒行伝のように働いているんです。現代はその29章ですから、とにかく使徒行伝の16章の、ここをちょっと見てみましょう。今日の最後の学びです。真夜中頃。これは人生の最も暗い時という意味です。はい。真夜中頃、パウロとシラスとは、神に祈り賛美を歌い続けたが、囚人たちは耳を澄まして聞き入っていた。ところが突然大地震が起こって、獄の土台が崩れ動き、戸は全部たちまちに開いて、みんなのものの鎖が溶けてしまった。はい。ゴクリは、目を覚まし、獄の戸が開いてしまっているのを見て、 囚人たちが逃げ出したものと思い、剣を抜いて自殺しかけた。そこでパウロ大声を上げて、自害してはいけない。我々は皆一人残らずここにいます。すると、ゴクリは明かりを手に入れた、なんでしょうね。上、獄に駆け込んできて、おののきながら、パウロとシラスの前にひれ伏した。それから二人を外に連れ出していった。先生方、私たちは救われるために何をすべきでしょうか。そうすると、パウロとシラス二人が言った。主イエスを信じなさい。そうしたら、あなたも、あなたの家族も救われます。この使徒行伝には、主イエス・キリスト様がやってくださる、私たちの人生における素晴らしい奇跡のパターンが示されています。これはスリルとサスペンスの極めつけです。ドラマティックです。パウロ先生たちがジェールに入れられました。真夜中。つまり人間の一番暗い辛い姿です。真夜中。第一番目。まず、お祈りをしていますね。まず、お祈りをする。クリスチャンたちがあっては、クリスチャンたちは、何があってもすぐに祈ります。何があってもすぐに祈ります。祈りを学んだ人は、すべてを学んだのです。すぐに祈りの出てくる人は、素晴らしいです。祈りは、スリルとサスペンスの原料なんです。勝利の秘訣なんです。第二番目。それから主を褒めたたえる賛美です。これは信頼を表します。勝利を表します。確信の現れです。すぐに鼻歌を歌える人は幸いです。シャワーの中でも。教会には三つの P があります。教会には三つの P があります。プリーチング、説教。プレイ、祈り。プレイズ、賛美。天国へ行ったら、プリーチング、P はなくなります。イエス様と直にお話ができます。天国に行ったら、プレイヤー、祈りはなくなります。イエス様と直にお話ができます。天国に行ってずっと残るものは、プレイズ、賛美です。皆耳を澄まして聞いています。すると奇跡が起こります。地震です。この記事では地震です。火山でもいいです。津波でもいいです。火事でもいいです。氷が降ってくるかもしれない。ドアがみんな開きました。鎖も解けました。26節にあります。スタッフのゴクリたちはみんな逃げてしまったと思いました。そしてパウロ先生は大声で、自害してはいけません。みんなここにいますから安心してください。そうしたらスタッフたちはパウロ先生の前にひれ伏して私たちを救ってくださいと申し込んできたんです。皆さん私たちの周りにはいろんな事件が起きます。地震がしょっちゅう起きます。そうすると人々は教会に押し寄せるんです。クリスチャンのところに行くんです。クリスチャンのところに来るんです。私たちを救ってくださいと申し出るんです。2000年前に起こったことは今も起こります。This is your story. 私は12歳の時に神様のメッセージを聞いて身も心も震えてイエス様の前にひれ伏して神様私を救ってくださいと祈ったのです。人々は教会に押し寄せるんです。私の家族を救ってください。人々は教会に来るんです。主のもとに来るんです。クリスチャンのもとに来て。だから早く洗礼を受けましょうね。さあ、お立ちいただいて最後の聖書のお言葉を読み、主の祈りを歌いましょうね。この次の日曜日はスリートサスペンス、その2位ですから。はい。天地は滅びます。しかし私の言葉は決して滅びません。この世界と自然と天地と
神のお言葉と、どうでしょう。もう一度読みましょう。天地は滅びます。しかし、私の言葉は決して滅びません。まあ、英語でもやってみましょうか。はい。Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. おまけにもう一回。はい。Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. 聖書とお言葉の素晴らしさですね。主の祈りを歌いましょうね。父が私を愛したように、私もあなた方を愛する。主は私たちのために命を捧げてくださった。それによって愛ということが分かった。仰ぎ子稲が子は私たちの救い主、主イエスキリスト様の恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わり導き、お一人お一人と共に、この夏を乗り越えることができるように、主の祝福が今も後も限りなく共にありますように、アーメン。